小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は小沢先生に昔話における人間と花々の関係をテーマにお話ししました、ね、
そうでした。アジサイの花なんていうのをご紹介したんだけど、綺麗な話でしょ
う。そうですね。
この日本のね、昔話に込められた日本人の自然観察というかな、自然への愛着というか、素晴らしいものがありますね。本当に素晴らしいと思う、僕は。それでね、今日はその続きなんだけども、この間天の話もしましたが、もう一つ風ね。
風、
これがね、意外と日本の昔話の中ではね、風がこう人格化されてね、風の神みたいな感じでね、人間の姿みたいにイメージされて語られるんですよね。いくつもあるんですけどね、僕がとても印象的なのは新潟の話でね、風の神と子供っていうのね、これ僕一度ね、福音館の子供の友で絵本にしたことあるんですけどね、いい絵描きさんとやって面白い本になったの。こんな話なのね。あるお寺の境内で秋に子供たちがみんなで遊んでたと。ただそこへ突然体の大きな男が現れてね、おいお前ら、いろんな木の実がたくさんなってるところへ連れてってやろうと思うけどどうだって言うんですね。栗でも柿でも何でもあるぞと言うんです。でみんな本当っつってね、連れてってって言うんですよ。そしたら男がね、自分の尻から長い尻尾をわーっと出してね、この尻尾に乗れって言うんですね。で子供たちおっかのびっくり、みんなその尻尾へまたがって乗ったの。そしたらわーっとその音が空へ舞い上がったって言うんですね。で子供たち必死になって捕まって、そしたらだいぶ飛んでってね、である林の中へだーっと降りて、で見たらあたりに柿割り、栗割り、梨割りというね、いろんな秋の木の実があったってわけですよね。で好きなだけ食べろと言われて、子供たち喜んでね、その尻尾から降りてね、いろいろ柿取ったり栗取ったりして食べてた。ただそのうちにその男がね、あ、しまった、時間に遅れそうだと言ってね、俺は先帰るからな、お前たちは適当に帰るよって言われて、急にまたバーッと空へ飛んでっちゃったってね。で子供はびっくりしてね、でもう置いてかれちゃったわけですから、みんなバーバー泣き出しちゃった、それでどうしようもなくなっちゃってね、いたんだけども、仕方がない、じゃあ歩いて帰ろうって言ってね、歩き出した。でそのうち暗くなっちゃって、で林の中をずっと歩いてったら、真っ暗見てどこだか分かんないんだけど、明かりが一つ見えた。でそこへ行ったら家が一軒あった。それで叩いてね、道に迷ったよって止めてくれって泣き声で言ったら、ゆったりと太ったねおばあちゃんが出てきたという。これはね、有名な場面で、世界的に、つまりね、道に迷って、真っ暗闇でどこへ行っていいか分かんない、で主人公が困ってみたら暗闇に明かりが一つだけ見えた、でこれも世界的に有名な場面なんですよ、昔話の世界では、本当にもう地球上のあらゆる民族が語ってる場面ね、真っ暗闇で明かりが一つ、行ったら家が一軒という場面なんです、すごい印象的でしょ、昔話のその語りの特徴がよく現れた、孤立的に語るという特徴がよく現れた場面なんですよ、それでそこの戸を叩いたら、でっぷり太ったおばあちゃんが出てきた。それで子供たちが訴えたんですね。どっかのおじさんが連れてきてくれて、柿やら栗を食べてたら行っちゃったんだよって、僕たちどこ行っていいか分かんないって言ったら、まあ入んな入んなって、それはうちのいたずら者の北風だろうと言うんですよね。息子の一人だろうってわけで、でもまたいたずらしたなって言って、子供たちを入れてくれて、でいろりでね、あったかいもの、煮込みみたいなもの食べさせてくれて、それでたっぷり食べろって言って、みんな食べたら、じゃあ返してやろうと言って、南風の息子を呼んできてね、北風がいたずらしてこの子たちを山の中に置いてきぼりにしたと。でかわいそうだから連れてってやれと言われて、そしたらその男がまた尻尾をバーッと出して、でそこに乗れってわけね、で子供たちがその尻尾にしがみついて乗ってたら、またバーッと空へ舞い上がって、それで村へ帰って、 したら村では子供たちが暗くなっても帰ってこないって言うんで、もう大騒ぎしてた。そこへ南風がガーッと子供たち連れてきて、で、降ろしてくれて、みんな安心して家へ帰ったって話なんです。風の神と子供っていうのは、ね。
でも壮大なファンタジーですね。尻尾に乗ってとか。
でも面白い話でしょ、これ。
真っ暗闇に一軒家があって。でもそこでなんか外国だったら出てくるのはこう魔女だったり、うん、悪い人のようなイメージがあったんですけど。
この時ね、そのお母さんってこれ風の神様なんね、
うん、
息子たちの母親ですよね、
うん、
でこれがね、いわゆるその大母神なんて、まあ、西洋の人たちはグレートマザーっていう言い方をするあれでしょうね、命の元である女の神様というイメージだと思いますね、
うん、
日本にもあるんですよ、それはね、そういう山の中にいるそういう人たちはね、典型的な例だと思いますけどね。で日本の場合にはそれが雷の息子たちを持ってるって面白いんだけど南風とかで、ね、雷神ね、
はい、
っていうことなんですよ、
うん、
いたずらする雷のが息子であると、
うん、
でそれの母親って言うんだから相当すげえ母親だと思うけど
大変な母親ですね
だから風の神の母親だとかね、うん、そういうね。でその場合そのでっぷり太ったおおらかな神様なんですよね、うん、女の神、
うん、
面白いですねこのところもね、うんうん、もう一つね僕紹介したんだけど、はい、それはねアイヌの人たちが語ってる話でね、風の神とオキクルミっていう、オキクルミも神様ですけどね、アイヌの方の神様なんですけどね、これはね最近出した小峰書店の語り継ぎたい日本の昔話の全7巻ってやつに入れてあるんですけどね。で文章はね、茅野茂さんっておっしゃる、もう亡くなられましたけど、アイヌ人として初めて参議院議員になったという方です。とてもいい仕事なさった方なんですね。僕も親しくさせていただいたんですけども、その方の文章でね、はい、いい話なんでこれも聞いていただきますね。僕読んでみます、はい、私はピカタカムイという女神ですと、神の国の風の神です。私は思いのままに空を飛び、思いのままに風を吹き起こすことができるのです。かすかなそよ風も、強い風も、嵐の風も。神の国でも人間の国でも、女は刺繍が上手でなければいけません。私は神の国の家でいつも刺繍をして暮らしていました。ある日のこと、私は針の手を休めてふと人間の国の方を見渡しました。すると一つの村が目に留まりました。それは大きなアイヌの村でした。その村の楽しそうだったこと、村中の人が忙しそうに働いています。駆け回る子供や子犬、楽しそうな様子を見て、私はついついいつもの癖で、よし風起こしの舞を待って人間たちを脅かしてやろう、そう思いついたのです。悪さをしたくなったらもうじっとしていられません。すぐ私は私が刺繍した中でも特別美しい風起こしの着物、嵐の衣を何枚も着てさっと空へ舞い上がりました。空を飛んで飛んで高い山の上に降りると、早速私は風を起これ風を起これ、風起こしの舞の嵐の舞を舞い始めました。するといつものように私の手の先、着物の袖の中から激しい風が吹き出し、その風は山から海に吹き抜けて恐ろしい大波を吹き立たせました。大波は滝のようにアイヌの村に襲いかかっていきます。風の荒れ狂う様に私はすっかり嬉しくなり、夜も昼も休みなく6日の間ずっと舞い続けました。舞い終わってアイヌの村を見ると、村のあたりはきれいさっぱり何もかもなくなっていました。ところが家が一軒ポツンと残っていたのです。それは一人の若者が住んでいた家でした。私は悔しくて悔しくて、すぐまた前より激しく舞い続けました。そして舞い終わってよく見るとどうでしょう、その家は吹き飛ばされずに残っているではありませんか。私は悔しくて悔しくてもう一度と思いましたが、疲れて踊る力もなく仕方なく神の国の家へ帰りました。家に戻ると私はまた毎日刺繍をして暮らしていました。それから何日も過ぎたある日のこと、私はあの村のことを思い出し、その方を見てびっくりしました。あの吹き飛ばしたはずの村がすっかり元通りになっていたのです。家を作り直し、みんな楽しそうに暮らしていました。 これを見て私はもう腹が立って腹が立ってすぐ風起こしの着物や嵐の衣を着ると山の上に飛んでいき風起こしの舞嵐の踊りを力を込めて舞いました。私の手先着物の袖から鋭い風が吹き出し砂嵐がアイヌの村を巻き込み海がひっくり返るほどの騒ぎになりました。夜も昼も6日の間風を吹き送ると木の神々がはなぎ倒されまいと泣き叫び太い木もボキリボキリ折れ折れない木は根元から根こそぎ引き抜けて飛び散りました。風起こしの舞嵐の舞を舞いながら私はちらっとアイヌの村を見てみました。村は吹き込んで何にもないがらんとした荒れ地になりました。でも何ということでしょう、たった一軒あの若者の家は嵐の前と同じように残っていたのです。これには私も呆れ果て吹き飛ばすことは諦め神の国の家へ帰り刺繍をして暮らしました。それから間もなくのことある日家の入り口に突然アイヌの若者が現れました。神である私が知らないうちに家の入り口まで来るとは憎らしいアイヌだと腹を立てましたが若者はニコッと笑って言いました。風の神ピカタカムイ、この間は楽しい踊りを見せていただいてありがとう。お礼に今日はアイヌの舞をご覧に入れましょう。そう言ったかと思うと若者は家に入ってきて舞を舞い始めました。すると若者の手先着物の袖から強い強い鋭い風が吹き出し棚のものは落ちる、いろりの灰や火は舞い上がる、家が揺れ屋根が剥がれ家はたちまち骨組みだけになってしまいました。風の神ピカタカムイ、アイヌの舞はこれだけではありません。もう一つご覧に入れよう。若者は懐から扇を出して舞いました。扇には寒い冬の雲が描かれてあり仰ぐたびに寒い寒い風が吹きつけ強く仰げば雪やあられが舞い飛び氷の粒が叩きつけてきました。あっという間に着物は引き裂かれ私は体中傷だらけになっていました。もう体が冷え切って凍えて死にそうになりました。すると若者は風の女神ピカタカムイ、アイヌの踊りはこれだけではありませんよ、そう言って扇をくるりと返しました。そこに書いてあったのは赤く燃える太陽の絵でした。仰ぐたびに今度はまばゆい光と熱い熱い風が、熱くて熱くて目がくらみ肌がじりじり焼け焦げ私は苦しくて苦しくて何にも考えられません。ボロクズのように倒れると気を失ってしまいました。しばらくして目を覚ますと若者がそばに来て言いました。ピカタカムイ、なぜあなたはアイヌの村をあれほどまでに痛めつけたのですか。あなたのためにたくさんの人間が命を失ったのですぞ。本当ならピカタカムイ、あなたを殺してしまうと思ったのです。でもあなたは神の国の風の女神です。それで生きたまま罰を与えたのです。これからあとあんな強い風を吹かせたら私は許しませんよ、そう言って若者は扇で私を仰いでくれました。不思議なことに仰ぐたびに私の肌の傷はスーッと消えていきました。若者が扇で私を仰ぐとボロ切れのようだった着物がはたはたと元通りのきれいな着物になりました。いえそれだけではありません。若者が扇であたりを仰ぐと壊れた家がわさわさずしずしっと元通りの立派な家になりました。あなたは一体どなたです、名前を聞かせてください。私がそう聞くと私はおきくるみというものですと若者はきっぱり答えました。え、おきくるみですって。名前を聞いてびっくりしました。強いはずです。おきくるみと言ったら神の国からアイヌの国へ行った強い強い知恵のある若者なのです。それからというもの私はおきくるみの住む猿川の方へは決して強い風は送らず穏やかな風、爽やかな風、薬になる風だけを吹き送っているのです、と風の女神ピカタカムイはそんな風におきくるみとアイヌの村の話をしてくれました、という話なんだけどね。アイヌの人たちってね、厳しい自然の中で生きてきたわけでしょ。ですからこういうね、自然の力にやっぱり一種のその神を感じてるわけですよね、うん、 だから風の神っていうふうにね、はい、風を神というふうに言っているよね、うん、
聞いてて思ったんですけど主語が私はっていう昔話が珍しいですね。
そうなんです。アイヌはそうなんです。全部
あそうなんですか、うん、
アイヌはね語り手がみんな私はっつって語るんですよ。一人称で語る、で最後と言って一人のアイヌが命を落としましたとかねっていうふうになるんですけど、うん、全部私でいくんですよ。非常に大きな特徴ですこれ、
今日は小澤先生に風をテーマにお話ししていただきました。一つ目は風の神と子供、これは福音館書店の子供の友シリーズの一冊に入ってるんですね。
そうなんですね。絵本のシリーズです。
はい。そして二本目が風の神と置きくるみ、こちらは小峰書店の語り継ぎたい日本の昔話の中に掲載されています。
そうです、はい、入れています。はい、
ぜひこれをじっくりとねまた読んでみたい
お話ですね。そうですね。子供に聞かせてくださったらいいな。
はい。さて小澤先生、リスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいてますので。
あ、そうですか、
はい、
う
ん、来週はそれをもとにいろんな質問に答えていただきましょうか。
そうですね、ぜひ聞かせていただきたいですね、
はい、
それね、
はい、楽しみにしています。はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。